もっと女子たつきの自分らしく生きるの始まるよーパーパーパーパーシュー。はい。ということでですね、毎回毎回このテンション保つのも大変なんですよ。何なんですか？
いや、やんなきゃいいじゃん。
いや、なんかこうね、始まるよーみたいなの、やっぱり、やりたいなと思って、やったわけなんだけど。そう。
やりたいんだけど大変なんだね。
そうなんです。汲み取ってくれよ、つって。まあでも今、ジンバル作ってもらってるんで、こうご期待ということを伝えます。
ジングルね。
あ、そう、ジングル、またやっちゃったよ、もう。恥ずかしい。間違えてたんでしょ？僕ら。
うん、前のラジオでも。まあ僕も乗っかってたけどね。
いや、わざとだけどね。誰も言ってくんないんだもん。一名様だけでしょ、うん、今言ってくれてるの。ありがとう。
気づいたけど、まあ、言わなかったんじゃないかな。
あ、そっか。みんな優しいんだね。うん、ジングルだし。ジングル。いいんだよ、ジングルのことは。
楽しみ。
そう。
はい。
そう。今回、
うん、
なんと、藤くんから、
はい。
めでたいお知らせがあるということで。
はい。
ぜひ、ね、お聞かせ願いたいと思います。
はい、あの、3月の3日に、新しい書籍、教えない指導という本が、東洋館出版さんから出版になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんで僕がありがとうかわかんないけど、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、思い切った題名よね。教えない指導って。
ああ、確か、ちなみにね、これ、よくね、勘違いっていうか、
うん、
まあ、このタイトル、どうやって決めるんですかっていうふうに聞かれることがあるんだけど、
うんうん、
あの基本的に本を書く人にはね、決める権利はないんですよ。
嘘。え、う
ん、あの決めるのは編集者さんだから、出版社さん、編集者さんが決めるから。
あ、プロ
か。そこに、まあ、僕たちが、うん、あ、いや、こういう方がいいんじゃないですかとか、こういうのどうですか、うん、提案することはできるけど、最終的に決定するのは出版社さんだから、まあ、すごいね、影響力ある方とか、すごく、その、なんていうのかな、うん、著名な方だったら、
うん、
まあね、本のタイトルをつけるところまでいけると思うんだけど、まあ僕たちのような、うん、はい、著者はですね、あの出版社さんのご意向を組んで、つけると。あ、別にそれ気に入ってないとかそういうわけじゃなくて、教えない指導っていうのは今回そうやって決まったっていう。
そう。じゃあ今までもほら、数冊、宇治くんはもう。
そうだね。
出してるじゃない。
僕が。
子供の。
決めたのは、ない。あ、一冊だけ。僕が提案したのが通ったってだけ。
で、
サッカー大好きな子供が勉強も好きになる本っていう。
あれ、一個
前。二冊目の本がある
んだけど。二冊目か。
いや、二冊目の本なんだけど、それは、あの、僕がメールで提案したのがその方が採用されたっていう。
え、すごいじゃん。
うん、
逆に。
でもそんな売れてないからね。良くなかったで。
やっぱタイトルって大事なんだね。
うん。一応でも重版はしてくれたから良かったけど、
ね、
タイトル大事なんだよね。やっぱ手に取ってもらう一歩
だ、ね。そうだよね。題名だよね。
手に取ってもらわないとやっぱね。
うん、始まらんもんね。
YouTube のサムネ
で。間違いない。だって、だから大丈夫かな、うちのタイトル。元女子たつきの自分らしく生きる論だよ。手に取るこれ。
そろそろタイトル変えようか。
マジか。俺が考えたやつでもセンスないんだよね。まあ、今回でもさ、ほら、藤くん今まで一人で書いてたじゃない。
うんうん。あ、そうなんですよ。今回
ね、
あの、京都の小学校の先生と一緒に。作りました、
うん。すごいわね。この方は、
ね、もとも
と、
うん。
ご縁があって。
あ、そうそう。今まで僕が出させてもらった本とか、うん、あの、まあ、セミナーとか講座にも参加していただいて、
うんうん、
で、ご自身が先生として学校で実践していただいて、うん、こんな変化ありましたよとか、こうやってちょっと応用するといいですよっていうことをすごく、
うん、
あの、教えてもらってたね、僕が。
うんうんうん。
本にしたっていう感じだね。
なるほどですね。いいご縁ね。
そうだね。こうやって広がっていくのは嬉しいよね。う
ん、ねえ。で、これさ、でもさ、なんていうの、ほら、なんか大人も、僕、今ほら、タイトルっていうか、表紙見させてもらってるんで、子供も教師も共に成長できるって書いてあるじゃない？
うんうんうん。
だからこう、教師も共にってことは、大人が読んでも、子供が読んでも、応用が効く内容ってこと、今回。
ああ、いや、主な読んでほしい今回の 対象は学校の先生とか、
うんうん、
子供に教育現場でかかっている方に向けて書いた本で、
う
ん、もちろん保護者の方とか、お父さんお母さんとか、
うん、
部下を持つ企業の方とかにも、もちろん参考になるんだけど、
うんうんうん、
子供がそのまま読んでもあまり面白くないと思う。
ああ、なるほどね。指導側だね、うん、じゃあ今回ね。
そうそう。なんで共に成長できるかっていうと、
うん、
その質問をするっていうことを、教えない指導とはどういうことかっていうと、
うん、
問いかけて質問をして、
うん、
彼らの自己決定、自分で決めるっていう機会を作っていきましょうっていうのが、
うん、
まあ一文にするとこの本で伝えたいことで。
なるほど。
で、もともと、なぜそれをしたかっていうと、
うん、
もう10年以上前だけど、僕がサッカーコーチをしてた時に、
うんうん、
まあ指示命令して、あれしなさい、これしなさいとか、
うん、
まあ、叩きはしなかったけど、まあ、暴言というか、うん、まあ、暴力性のある言葉だよね、
うん。
やる気ないなら帰ればいいじゃんとか。
意外にしろ、お前、つってね。
そうそうそう。そういうことを僕も言ってたんだよね、子供たちに。
うんうんうん、
そしたら、まあ、子供が、まあ、退会しますと、やめますと、サッカーを。
うん、
で、最初は、なんか、まあ、こんな根性ねえなと。
なるよね。根性論だ、
うん、これぐらいでやめるんだと。うん。うんって思ってたんだけど、うん、
どこ行っても通用しねえよみたいなな。
そうそう、これぐらいでね。
そうそうそうそうそうそう。
で、でもその理由を聞かなきゃいけない立場でもあって、僕は、
ええ、
その大会理由を、
うん、
でどうして辞めるのみたいな話を聞いたら、
うん、
いやもうサッカー嫌いになったと言うわけよ、その子が。
なんてことや。
で、一人目の時はいや根性ないなだったんだけど、二、
うん、
人三人四人とそういう子が続いた時に、
うん、
あれちょっとなんかおかしいなと。
うん、
だってそもそも、まあ、少年団もサッカースクールも、サッカー好きで、
うん、
もっと上手になりたくて、通ってるじゃん。
うんう
ん、その子が、嫌いになるって、やばいじゃないかと思って。
やばい
ね、ようやくそこで気づいた、う
ん。なるほど。
なんか、勝手に、その、なんか育てなきゃとか成長させなきゃっていうのは、もう僕自身のエゴでしかなくて、それについてこない子供は良くないと。
うん。うん
で、まあ、これがさ、100歩譲ってさ、元 J リーガーとかさ、元日本代表の方が言ってるんだったらわかるけどさ、
うん、
高校までしかサッカーやってない僕がだよ。お前そんなんでダメだっつって、よくわかんない理論を振りかざしてたの。
まあ、確かに客観視するとすごい恥ずかしいかもね。
そうなのよ。で、じゃあ、もうそれは一度もうダメだと。こんなやり方じゃ子供たちサッカー嫌いになっちゃうと思って一度足洗ってですね、
うん、
普通の IT、営業をしながら勉強した結果、
うんうん、
この方法だったらもう一度子供たちと関わりたいと思えるものに出会って、
うん、
それが質問をするということで。
なるほど。
問いかける。その問いかけると、
うん、
その想定外の答えって返ってくるんだよね。今までは教えることをばかりしてたから、
うんうんうんうん、
それ以外はありえないわけ。
確かに確かに。答えはね、うん、自分の中で決まってるからね。
そうなの。
それを歪すみたいなね。
そうなのよ。でも、コーチングっていう考え方があるんだけど、
うん、
そのコーチングの大前提として、
うん、
彼らにはこうその肯定的な意図があり、
うんうん、
子供たちにはね、肯定的な意図があって、
うん、
かつ、その答えは彼ら自身がすでに持っているものだっていう考え方があるね。
うんうんうんうん、
でそれを、質問や話を聞くということを通じて引き出すっていうのがコーチングっていう。うんやり方の、
ね、
まあ、大雑把な説明で、
うん、
今まではこう詰め込むことしてたじゃない。
そうね、うん。
これが正解だよ。こうしなさい。
うん、
こうしなきゃいけないんだよ、うん。こうすると大変なことになるよ、
うん。
でも、質問をするってことは、答えを教えることじゃないから、
うん、
あなたはどうしたいと思うのか、どうしたらより良くなると思うのか、
うん、
うまくいってることって何があるの？それはじゃあ違うことにも応用できないかなとか。
うんうん、
そういった質問を通じて彼らと子供たちと関わると、もちろん子供たちは成長するし、
うんうんうん、
僕たちもその、なるほど、そんな答えがあるんだとか、
うんうん、
子供たちの答えで成長させてもらえることがあるんだよね。
うんうんうんうんうん。確かに。気づきがね。
共に、そうそうそう。それが共に成長できるっていう言葉に表れて
る。なるへそ。これさ、でもさ、俺企業さんとかによく研修させていただきますけど、
うんうんうんうん、
やっぱスタッフ教育にも応用できますな。
いや、もう、そうですね。僕もね、企業さん、僕も行くけど、
ええ、
ね、今はやっぱり現場でね、うん、考える力とか、
うん、
自分で決めるっていうことをもっとしてほしいっていうね、上司の方とかね、うん、いらっしゃるじゃないですか。
うんうん、
で、すべてこう、お伺い立てるんではなくて、
うんうんうん、
そういうところからは結構お声
いいよ
かけ
ね、
て
自発的に。まあ、ほら、ちょっと最近の若い子って言い方もあれなんだけどさ、正解を求める子たちってすごく多くてさ、失敗が怖いみたいな。だから正解を教えてくれみたいなさ、スタイルの子たちに、どうしたもんかと思った時に、いいですよね。質問投げ
そう
か
だ
け
ね。
て、一緒に、答えを見出していくじゃないけれども、いい方向を見出していくみたいな。
そうだね。まあでもそれもね、彼らもね、一人一人が悪いわけではないと僕は思ってて、教育の問題だったと思うんだよね。
確
今
か
ま
に。
では、高度経済成長期において、ぐーっと一緒の方向性を持って、みんなであそこ行くんだって正解を持ってた方が良かったと思うんだけど、で、そこで日本も成長したじゃない。
確かに。
でも、そこが、まあ、一段落して、それぞれ一人一人どこに向かっていくかって決めていく時代になった時に、やっぱこういう質問っていうのはすごい効果的で、でも最初はちょっとこう、びっくりするかもしれない。今までは、ここに行ったら正解だよとか、まあ、大手企業入ったら安泰だよとか言われてたものが全部なくなるから、君はどうしたいのって言われても。
ギョってなるもんね。
だから最初はちょっと、戸惑って、すぐに移行するのは難しいかもしれないけど。
まあでもね、脳トレだと思ってね。
そうだね。少しずつね。
あら、楽しみじゃない？これは Amazon でも発売されているっていう感じだ
はい。
ね。
Amazon でも、楽天でも、近くの書店でも、ぜひ。
OK。じゃあ僕のあれで URL にも貼らせてもらいますので、なんか6日にもイベントがあるそうなので、えんもたけななんですけれども、6日もね、トークセッションがあるのかしら。
そうですね。共著者の先生と一緒に、
行きたい。
講演会をしますので、よ
行き
かった たら
かっ
ぜひ。
たわ。
まあ、オンラインで見れる。あ、アーカイブも残すので、よかったら。
それは助かる。売れピー、アーカイブも残すということで、なんかもうあっという間の時間よ、また。じゃあ
はい。
ね。じゃあ、またねー。チャオー。